ルカの福音書6章37節から42節をお読みしたいと思います。ルカの福音書6章37節から42節です。裁いてはいけません。そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りであなた方も測り返してもらえるからです。イエスはまた彼に一つの例えを話された。盲人が盲人を案内できるでしょうか。二人とも穴に落ち込まないでしょうか。弟子は師以上のものではありません。しかし誰でも十分に訓練を受ければ自分の師のようにはなります。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに自分自身の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。あなた自身自分の目にある針が見えていないのに兄弟に対して兄弟あなたの目の塵を取り除かせてくださいとどうして言えるのですか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができます。人を裁いてはならないと題しまして飯島真先生に宣教していただきます。お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
メガネをかけて授業を読まないと読めなくなりました。2月以来ですね、皆様お元気でしょうか。2022年の4月に私この地に赴任をしてきてからちょうど3年目を迎えました。最初は日本キリスト教団から与えられている任期が3年なので今年度が最終年となりますけれども、とても3年で終わる働きではなくてまだまだ活動は続くと思います。チーロバー聖地教会の皆さんはこの地での働きを祈りに覚え続けてくださっている大切な教会です。これからもよろしくお願いいたします。ところで今日与えられた聖書の御言葉はとても厳しいものです。このすぐ前にはですね、敵を愛すよという言葉があるんですね。自分に敵対するものを愛する、そんなことなどできるはずもありません。それでもイエス様は敵を愛せよと命じられています。人を裁いてはならないに先立って敵を愛しなさいです。敵を愛する、まずこの御言葉を考えます。一体イエス様は何を私たちに命じられているのかと。で、考えていった結果ですね、もしかしてこの敵を愛するということに大切なことかなというのは、自分の身を守ることを大事にする、つまり自分に固執するところから解放される、そうすることによってこの御言葉を実践できるかもしれないと思ったんですね。で、敵対する人が現れた場合、当然私たちはその人に身構えてですね、自分を守ります。でもそのことから解放される、これは31節にあるように人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいという、そのことを実践するときに、もしかして敵を愛せよという言葉が 内に秘めている真理の一端に触れることができるように思いました。まあ、具体的に言えば、自分に向けられていた銃を下ろしてほしいと願うなら、まず自分から銃を下ろすのです。敵である相手から言葉や態度で攻撃されたとき、まあ、当然私たちは身構えてですね、攻撃し返すわけですけれども、そうではなくて、自分、敵である相手から言葉や態度で攻撃されたときにはですね、大変なことですが、自分の方から和解の言葉を投げかけて、で態度で示していくんです。これが人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいということのように思えるんですね。この時に初めて、まあ、敵である相手を受け入れて愛する道が、まあ、開かれるのだと、まあ、思いました。さて、今日与えられた御言葉は、裁いてはならないです。で、この言葉を考える時に、敵を愛するにしても裁いてはならないにしても、これらのことに共通しているある言葉があるのに気がつきます。それは、外に見せることのない自分の心の内側の問題であることです。しかし、確かに人前で隠すことはできても、心の思いというのはいつかにじみ出て他者に伝わっていくように思います。特に人を裁く場合です。何かにつけてもすぐ子供うちに頭をもたげてくる、この問題こそ厄介です。聖書を読んでみます。これは教導訳の方、新教導訳の方ですけれども、37節、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。で、これは私自分のことをですね、やっぱり考えるんですね。で、私は人を裁くとどういう人かというふうに、まあ、考えました。そうすると、まあ、私の場合ですね、二つの時があるように思いました。で、人を裁いてしまう、その思いが頭をもたげてくる、その一つはですね、物事が自分の思い通りにいかなかった時です。で、責任を自分に帰するのではなくて、まあ、他の人の責任にしようとしてしまうことですね。まあ、つい最近の経験から具体的に申し上げます。今月6月のある日に、まあ、東京のある場所で集会を計画しています。そのために、まあ、5月中にはですね、その案内をしたニュースレターを発行したいと思いました。で、原稿は揃って、編集割り付けも終わってですね、さあ、いよいよ構成が始まっていきました。で、その構成も終わって、あとは最終確認をして印刷所に入稿するばかりです。しかし、構成を終えて修正したはず、最後に確認すべき原稿が私のところに届かないんですね。ですから、最終確認ができないのです。まあ、私、責任を持っているわけですから、最終確認をして入稿しないと後で責任を負えなくなりますので、その最終確認をしようと思って全てが終わった原稿を待ちました。でも届かないんですね。で、担当している方にこのメールでどうなっているのかを聞きました。でも返事がありません。せっかく早め早めに仕事が進んできたのに、このままでは週間案内を出すのが遅れるばかりです。するとですね、担当している方の、まあ、最後の担当している方の責任を問おうとする心が頭をもたげてきます。人を裁こうとする心です。で、この心の問題との戦いが始まりました。メールでは拉致がかないので、電話で直接話し相手の事情を理解しようと思いました。そして、費用は多くかかりますけれども、印刷期間を短くする。印刷期間が長いと安いんですね。短いと高くなるわけです。印刷所というのはそういうところなんですけれども、 返済期間を高くなってもいい、まあ、短くするか、それとももうしょうがないから思い切って発行日を遅らせることができるか、まあ、そうしようかなということも思いました。しかしこの返済期間を短くするとか思い切って発行日を遅らせるということは、これらのことはですね、相手を許すことではなくて裁く思いを抱きながらでもできることです。それでは私の心のうちに頭を叩き始めている相手を責めようとする思いを打ち消すことは、打ち消すにはどうしたらよいでしょうか。それは相手に対する信頼です。その方もまた一日も早く発行したいとの願いがあることを信じることです。そしてその信頼は、今目の前で起きている出来事すべてはですね、神様の御手のうちにあるとの信仰によって裏打ちされていくんですね。確かに発行が遅れるかもしれません。しかしそれは祈りによってことを進めていくときには、何が起きようともそのことは神様の計画のうちにあるということ、そしてより御心にかなう道を神様が準備されている、そのように信じることです。それができれば相手を裁く心は葬られていきます。以上が自分の思い通りにならなかった時に頭を打たれてくる人を裁いてしまうところですけれども、私の場合人を裁いてしまうもう一つのことがあります。それは人の失敗をした時です。自分に直接関係のないことであっても、誰かが何かを失敗したということを聞いたとき、その事実から失敗した人を裁くことです。この時先に紹介したイエス様の言葉が心に響いてきます。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。もし自分が何かに失敗したとして、その責任を深く感じているとき、他者から責められることなく慰められるとしたら、どんなに嬉しいことかと思うんですね。38節に入ります。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる、押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りを良くして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである、まあ、この38節の御言葉は、この敵を愛しようという場面でイエス様が語られた御言葉とも響き合います。すなわち繰り返しになりますけれども、まあ、31節の方に戻って読んでいきたいと思いますけれども、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している、また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている、返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがある、意図高き方の異なる。意図高き方は本を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。まあ、人にしてもらいたいと思うことを人にもするときにですね、たくさんの報い、すなわち溢れるほどにまで 人から与え返されるとイエス様は言われます。まあ、このように愛と許しについて語られた後、話の内容が次に移っていきます。39-40節です。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか、誰とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行すればその死のようになれる。この場合の盲人というのは、進むべき道を失った見失った人のことを意味しています。私たちの場合というならば、神様の裁きのもとに置かれているその事実を忘れて自分勝手な道を歩もうとしている人のことです。このような人についていくことはできません。共に滅んでしまうからです。あと40節では、弟子となった者の責任が問われています。弟子となった者は他の者を導く務めが与えられます。その務めというのは、己の罪人としての自覚であり、その罪が許されている恵みに対する感謝の思いです。その自覚を深め、神様の憐れみを覚えるものとなることを導く、その務めです。今日与えられた最後の御言葉である 41-42節です。あなたは兄弟の目にあるおがくずが見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで、兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいと、どうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。まあ、この言葉はですね、実は牧師である自分に対する最後通牒のような言葉のように聞こえるんですね。ここでは偽善者という厳しい言葉が語られました。特に牧師である者に対しての厳しい言葉であるようにも私は思います。私に対してイエス様は偽善者となることを避けるようにとの戒める言葉です。兄弟に目あるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中にの丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで、兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいと、どうしているだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。この2つの御言葉を一言で言えば、たとえどんなに正義感に満ちて精霊の潔白に見えるものであっても、必ず何かの問題を抱えているんですよね。で、その一方でどんなに多くの問題を抱えていると見える人であっても、どこかに必ず優れたものを持っている。つまり本当に人を裁くことができるお方は、ただ一人神様であって、私たちは皆等しく罪人であることです。そのことを深く心に留めて歩めと、イエス様は私たちに命じておられます。私はもちろんのことですけれども、私たちは皆欠け大きい人間です。お互いに足らざるところを認め合って、受け入れ合って、また少しでも困っている人に手を貸すことができるときには、そうして支え合って、神様の御心にかなう交わりを作り出していきたいと思うんですね。今日は礼拝前にですね、 このビデオを通してですけれども、もう皆さんのその笑いが弾けるようにですね、いつまでたっても直前まで笑い声が響いているのを見てとても羨ましく思いました。私どもの日本キリスト教団の教会はですね、もう礼拝前は非常に静かに、もう10分後になった静まり返ってですね、時が来るのを待つんですが、チールバス選手教会は直前まで笑いや弾けることが響いている。本当にサミバー先生をはじめ先生にしてですね、本当にそういう楽しい雰囲気を感じて、ああ私もその場にいたいなっていうことを思わず思ってしまったんですが、いずれにしても本当に私たち皆駆け大きい人間なんですよね。どんなに立派に見える人であってもですね、必ずいろんな課題を抱えています、間違いなく。ただどんなに問題があるように見える人であってもですね、素晴らしいものをお持ちなんですよね。それを本当にお互いに見出し合って、そしていろんなことがありますが、それはお互い欠けたるものですから、許し合って受け入れ合って支え合って、そして少しでも何かできることがあったんですね、手を差し伸べていくという、人にしてほしいと思うことを本当にその人にもしたい、していきたいという、そのようなナザリの群れでありたいと思います。今日はこれから午後に浪江の伝承礼拝があります。で、これまではなかったんですが、このところ一人で守る礼拝が時々あるんですね。でもその時にも全てプログラムをやります。たとえ一人であっても祈り、聖書を読み、歌い、賛美歌を歌い、メッセージを語るんですけども、今日は何かお客さんが見えるということがありましたので、今日は一人ではない礼拝になると思いますが、小高の方は教会の方一人いらっしゃいますし、創学者も出られているのでいいんですけれどもね、波は本当にまだまだこれからです。どうぞ祈りに覚えていただければと思います。一言で祈りましょう。私どもの主なる誠の神様、オンラインを通してではありますけれども、今朝は豊かな紛れのうちにある礼拝を覚えることができました。感謝いたします。チールは聖書教会であっても、小高伝道所であっても、また教会が一人もいない並み伝道所であっても、それはあなたが建てられた教会です。そこには必ずあなたの御心がある、その御心に従うものをあなたは呼び集めてくださっています。どうかあなたの御心にかなう私ともなりますよ。精霊による力を与え、明日に向かって歩んでいく、そのようなものと楽しめてください。国の内外を思うときに本当に多くの涙が流されているのを思います。ウクライナにおいても、パレスチナにおいても、ミャンマーにおいても、アフガニスタンにおいても、どれほど多くの人々の嘆きと叫びがあることでしょうか。どうかそれらのことを忘れることなく祈るのもと鳴らしめてください。この時を感謝し、この祈りを主イエスキリストの御名により御前に捧げます。
アーメン。